はい、皆さん、こんにちは。私、マイクロソフトで、技術系のエヴァンジェリストをやってます、佐藤直樹と申します。主に Windows 8の Windows ストアアプリの方を担当しております。で、本日、アーキテクトトラックで、マルチデバイスアプリ開発における、設計や、その戦略ですよね。それについて、皆さんと一緒に時間を共有しながら、議論を進めていきたいと思います。で、皆さんの中でも、ウェブでやろうかとか、やっぱアプリかなとか、デスクトップアプリどうしようかな、いろんな課題をこう持ちかと思います。で、その中でやはりお客様の要件ですとか自社のプロダクトサービスの戦略、ビジネス戦略によってどういうプラットフォームを選ばなきゃいけない、どういうプラットフォームを選べるんだっていったようなことあるかと思うので、単純にはいかないかと思うんですけども、いくつかの意思決定の中にある指針の部分を、皆さんと一緒に情報を共有していければなというふうに思っております。で、本日の私からお話しすることは、ネイティブアプリとウェブアプリ、それぞれどのような特性の違いがあるのか、もう皆様もすでに理解されていることかと思うんですけども、改めて再整理させていただきたいと思います。で、その上で、マルチデバイス向けの、クロスデバイス向けのアプリ開発の設計の方向性、実装技術がこんなのあるよとわからないと、設計しづらいところ、あるいはソースコードをどのようにして管理していけばいいのかという部分もあるかと思うので、そういった設計指針ある一つのパターン、いくつかのパターンでご説明していきたいと思います。で、その上で皆様には、弊社の技術、あるいはパートナー様の技術を組み合わせることによって、こんなふうなクロスデバイス開発ができるんだなといったような情報を、持って帰っていただいて、ぜひ今後の開発設計に役立っていただきたいと思います。ということで、まず最初に、前段の部分入って、ウェブのアプリからのアプローチ、デバイスアプローチ、そしてクロスプラットフォーム対応というふうなお話で流れを進めていきたいと思います。まず背景としまして、社内のシステムですとか、あるいはインターネットのサービス、皆様が触られているサービスですよね。そういったものはすでにウェブでサービスが提供されている。社内を見ると VB6 のアプリがあったり、 .net のアプリがあったり、あるいはそのミドルウェアを使ってのアプリがあったり、じゃあイントラネットだということでウェブのアプリがあったり、いろんなもう環境になっている状態です。で、それにさらにここ数年ではスマートフォンの対応、その前ガラケー、携帯電話の対応ありましたね、携帯電話の対応があって、そしてスマートフォンの対応、タブレットの対応というふうに、どんどんどんどん新しいアジェンダが皆さんの中にこう乗っかかっているという状況かと思います。ただそれはお客様が、あるいは自社の製品がいろんな先にサービスを展開する、情報を出していく、社内の社員がいろんなデバイスを使いこなしながら仕事をしていくということで、必然になっているのかなというふうに思います。じゃあそれを開発側で受け止めるときに、どんなふうなことがやっぱり考えられるかと、リッチな体験をどのように提供していくのか、使いやすさ、使い勝手の良さ、ユーザーからこれ本当良かったよね、便利になったよねといったフィードバック、そういったのをもらえるようにするためどうしたらいいのかという、リッチさの部分であったり、あるいはいろんなデバイスに対してサービスを展開するというデバイスの広がりであったり、そういった2つのものが皆様の肩にこうのしかかっているのかなと思います。で、ちょっとここで改めてモバイルファースト時代、クラウドファースト時代でリセットした状態で、もしも今から新しいアプリケーションを開発するとしたらば、どんなことを皆様が要求されるのか。皆様はいろんなシステムをこう組まれてきましたので、技術の蓄積があって、ここのステップって非常にこう小さなステップで、じゃあ次どうしようかって部分、小さなステップで進むかと思うんですけども、今ここで仮に初めてアプリケーションを開発することになって、もう全くゼロの状態からなって、そうするとどのプラットフォームを選ぶかというと、多分皆さんももうモバイルはやっぱターゲットしなきゃいけないね、じゃあ実行環境としてクラウドを選択しなきゃいけないね、そういったことがまずプラットフォームとして見えてくるかと思います。で、その上で、じゃあ皆様がお客様に対して何を提供しなきゃいけないのか、ユーザー体験、より高いものを提供しなきゃいけないですよね。だって外のインターネットのサイトすごく便利なんですもん、使いやすいんですもん、良くなってるんですもん。皆様が提供すればより高いレベルのものを提供しなきゃいけない。また多くのユーザー様が使えるようになったときに、その負荷に耐える状態を作らなきゃいけない、じゃなきゃいけないというと堅苦しいんですけども、そうすることによって皆様の価値をグンと上げていくというような、ちょっとポジティブな言い方をしましょうか、グンと上げていくということが必要になってくるかと思います。ただそれを短い時間でできるだけやりたいですよね。つまり皆様は生産性よくいろんなプラットフォームに対してアプリケーションを提供していく、もしくは自分の選ぶプラットフォームに対して提供する、そしてより高いレベルの体験を提供するという、初めてやるとなると急にドーンと切り上げハードルが高いもの、 が求められている状況かと思います。2つの点が求められています。まず1点目はユーザーに対して高い価値を提供すること、ユーザーエクスペリエンスを良くすることです。2つ目がとはいうものの皆様の開発者の体験、デベロッパーエクスペリエンスを最高のものにする必要があります。何回も何回も同じようなアプリケーションを作るのは嫌ですよね。できるだけビシッと一発で決めていろんなところに展開していきたい、あるいは少しでも負荷少なく展開していきたい、そういうことを求められているかと思います。じゃあそういったものを選ぶときにウェブのアプローチでいくのか、あるいはアプリからのアプローチでいくのか、そういったことが皆様の選択肢で出てきます。ここでウェブとアプリって言ってるのは何かというと、ウェブはブラウザをアプリケーション実行コンテナとして実行させるための環境です。アプリっていうのは何かというと、デバイスの持っている OS のネイティブ API を使って OS をコンテナとしてアプリケーションを動かすということです。この2つがまず入り口として入ってくるかと思います。じゃあこの2つの入り口から見たときに、それぞれどんなものがあるのか、まあ、すでにいろんなところで情報収集されて皆様の頭の中にすっかり整理されていると思うので、まず本当に簡単におさらいです。ネイティブ、OS の機能全部使えます。いろんな機能使えます。もう OS に統合された形でいろんなことができます。プリンタードライバーも使いたい放題です。みたいな感じで OS にガチッと固まった形で、ガチッとくっついた形でアプリケーションを展開できる。じゃあ Web って何かというと、一番の特徴は1個の例えば HTML を作ると、ブラウザで実行するのでいろんなところに展開できるよねという展開の広さであったり、デバイスに依存しないことであったり、サーバー上にもしくはクラウド上に HTML、JavaScript を置けば、最新のアプリを置けば更新されるという更新の優位性、管理の優位性であったりするかと思います。ただ一方で必ず HTML を通信で持ってくるので、通信環境がある程度の力さが必要になってくる。通信がもしかして制約になるかもしれないという点、ネイティブのアプリケーションはアプリが配置するので、まあ、データだけ必要な時に持ってくればいい、まあ、データ取る時もしかすると通信がエラー起こるかもしれないけども、その時はオフラインを使ってやればいいやと、ネイティブの機能を使って徹底的にやればいいということで機能性が高まる。ただ一方で各デバイスごとにアプリケーションを展開する必要があるという、まあ、デバイスに依存するといった部分がございます。これは皆さんの既に知っている通りかと思います。じゃあここでクロスデバイス向けのウェブアプリケーション開発、まあ、どんなふうにしていくのか、まずウェブのアプローチから見ていきましょう。ブラウザをコンテナとしたときはどんな方向性になるのか見ていきます。まずそもそもマルチデバイス対応済みですよね。だからウェブのアプリ作ってしまえばマルチデバイス対応できました、終わりましたということになります。本当ですかねと、本当ですかねと。じゃあ何やらなきゃいけないか、体験をより一層良くしていくこと、どんどんどんどんいい体験していくこと、使いやすくすること、分かりやすくすること、誤操作がないようにすること、そういうことかと思います。まず通常ブラウザ向け、 PC ブラウザ向けにアプリケーションを作りました。でその際にじゃあモバイル環境に展開する際、 Android の電話ですとか iOS の電話タブレットだったり Windows の電話タブレットだったり、そういったのに展開するとき、 Web ブラウザ、すでにマルチデバイス済み対応済みなので Web ブラウザ HTML、JavaScript を用意して、まあ、できるだけ差分がないように作って、ブラウザの影響を受けないように作って、まあ、展開しましょう、まあ、手を加えない、まあ、何も足さない何も引かないみたいな感じですよね。そういった感じでまあ作りましょうということです。だってスマートフォンピンチでズームして見れるんですもん、使い勝手悪くないですよねと、いけますよね、使います。まずこれが第一段階です。ただデータ見ていくときにやっぱりピンチしたりとかしてズームするので、やっぱり操作性ちょっとまあできなくはないけど情報全部見るのつらいよねということで、何らかの形でクライアントデバイスに寄り添ったようにアプリケーションを改善していく必要があります。まずはブラウザーですので、各ブラウザーごとに HTML、JavaScript、CSS 等を加工していって、クライアント側で処理を行っていく方式あります。まずそれが1点目です。そして2点目、サーバー側で処理を行っているやり方、そして3点目が4点目ですね、アプリに見せるというやり方で、多分皆様でレスポンシブウェブデザインあるよね、これっていうのは多分その最終成果物としてのレスポンシブデザインというふうに受け止めていただければいいかと思います。それを実現するためにクライアントサイドの技術を使って行うのか、サーバーサイドの技術を使って行うのかといったようなことがあって、それが方法論としてのクライアントサイドの技術、サーバーサイドの技術があって、結果的にレスポンシブウェブのデザイン を実現できているというふうになるので、ちょっと文脈が若干微妙に違うということをまず受け止めていただきたいと思います。じゃあこういった手を加えないクライアント側での処理、サーバー側での処理、アプリに見せるという部分を少しずつこう紐解いて追っていきたいと思います。手を加えないってもう説明しようがないので、もう手を加えない、もうすっ飛ばしスライドとしては飛んで、いきなりもうクライアント側の処理に入ります。まずクライアント側の処理です。各、代表的な、ケースとして、いわゆるメディアクエリーと呼ばれるもので、よく代表的なスクリーンに出すとか印刷するでメディアクエリーよく使ってたかと思うんですけども、ブラウザの幅ですとかを見て、そして表示するものを変える、 CSS を送り込むものを変えるという、メディアクエリーだったり、ディスプレイのサイズに対して表示を最大に行うという、ビューポートだったり、そういったものを使って表示を行っていくと。長所としてはソースコードの重複が最小限で済むという点、要は変更点というすごく局所化できますよね、画面の幅であったりそういったものに局所化できますよねということで、最小限になります。ただ一方でデバイスごとやっぱりカスタマイズが必要です。もちろんこれそうですね、カスタマイズがデバイスごと必要です。合わせてやはりウェブアプリケーションですので、待機に負担がかかるといったことが言えるかと思います。こういったことをよく実現する方法としましたブートストラップ、ツイッター社のブートストラップというライブラリー、皆さんブートストラップ知ってますよね。知らない方も、大丈夫です、ありがとうございます。多分C シャープとかそちらの方でいくとなかなか聞かないようかもしれませんけど、こういったブートストラップという、ライブラリ系 JavaScript 系のライブラリ等を使って、そういったことを実現します。ちょっとブートストラップの絵も簡単に見てもらいます。でそしてサーバー側での処理です。ASP.NET でウェブアプリケーション等を作られた方は、サーバー側の方でブラウザーからのリクエストに応じてブラウザーのユーザーエージェントを見て返すものを変えるといったことをよくコードで書かれたかと思いますけども、そういったサーバー側で処理をしてブラウザーに対してページを変えるというやり方です。いろんな方法を取れますよね。サーバー側で HTML 生成したりですとか、このページ向けに何か作るということで、より一層自由度が高い状態かと思います。ただ一方で、これもそうなんですけども、自由度が増してたくさんコードを書くとバラバラになったコードとか、コードが同じような処理なんだけど別々なコードがある、意味としては重複してるんだけども、ブラウザーごとに処理を変えなきゃいけないので、コードが重複してしまうといったような欠点が出てきます。代表的な方法として ASP.NET で採用されている、ASP.NET MVC モバイルディスプレイという機能かな、そういった機能ですとリクエストされたものによって返答するページを変えていくといったことができるようになったりですとか、あるいはカスタムブラウザ、追加されたブラウザに対して追加の処理を行って別のページ返したりすることができるような、そういった機構を持っています。その他、代表的なライブラリとして、jQuery モバイル、これよく皆さんも、使われているかと思うんですけども、 jQuery モバイルだったり、あとはドジオ、あとはセンチャタッチですとか、そういったいくつかのサーバーサイドのものですとか、サーバーサイドと連携するような JavaScript のライブラリー群が用意されているといったことです。そして最後にアプリケーションに見せるというものです。でここまでの技術を使ってもものすごくリッチで高度なウェブのアプリケーションで作れてきたかと思います。ただこのリッチさを求めていくときにも JavaScript を使い、サーバー側でもコードを組み込みということで、全体的にものすごく複雑な行動になってくるのかなというのはイメージとして分かると思います。そこに対する新たな設計のアプローチということで、シングルページアプリケーション、シングルページアーキテクチャという例もあるんですけど、シングルページアプリケーションとこう呼ばせていただきます。シングルページアプリケーションというのがあります。いろんなところで最近よく見ているかと思うんですけども、ウェブのページの URL を見ているとクリックとかタッチしてページが変わったにもかかわらず、 URL は変わってなくて、確かシャープマークのヌンといういわゆるタグですよね、タグでこう表示が切り替わっているといったような例です。あるいは HTML のページがあって、そこに JavaScript が組み込まれていて、クライアントサイドでいろいろな処理を行って、ページそのものはそのページなんだけども必要なデータですとかドムを呼び込んできてページの中に再現するということを行っていく技術です。こちら主にクライアントサイドのリッチなパワー、 CPU パワーを使ってクライアントサイドでページを持たせておいて、全体のアーキテクチャをシンプルにしようとするアプローチです。複雑になったものをよりシンプルにしようというアプローチです。これ使いますともちろんデバイスごとの体験でものすごく向上していくかと思います。なぜかというと、ページそのものは最初のページ HTML1 個があって、そこに対してデータだけ持ってくる、ドムだけを持ってくるような JavaScript があって、それでページ情報を持ってきて再生成するということを行っているので、通信に対する負荷というのは差がありますので、体験そのものは向上していきます。と とはいうものの、やはりブラウザというコンテナ上で動作してますので、ブラウザの制約は超えることできないですよね。そういった意味で、まあ、とはいうもののやはりネイティブアプリには及ばない点がいくつかありますという点です。まあ、代表的なものとしてノックアウト、これはあの MVC のフレームワーク、あの JavaScript のフレームワークだったり AngularJS、 MVC のフレームワークですね、これ Google さんが作っているものですよね。あと弊社の Windows Store アプリケーションの HTML 開発環境で WinJS という環境フレームワークがあったんですけど、そのフレームワークライブラリーもオープンソース化されてますので、ウェブアプリケーション開発にもこの WinJS も使えるような状態になりましたということです。これ多分昨日のモノエの HTML 関係のセッションの中でお話しさせていただいたかと思います。まあ、こういったような、方法かなと思います、方法になります。じゃあこれら4つのアプローチを整理していきます。ウェブでのアプローチを行っていく場合に、作ったウェブのアプリケーションをより操作性高くユーザー体験を良くするという方向性に技術をどんどんどんどん付け加えていって体験を向上させていくとなります。手を加えないというのはそんなにユーザーエクスペリエンスが低いとは思わないんですが、これ相対的にこう書いているので、まあこんな感じになっています。実際にもうちょっと高いレベルでこう上がっていくかと思うんですけども、これ絵柄上どうしてもバランス上こうなってますけども、もうちょっと高いのかなと思います。手を加えない、クライアント側での処理、サーバー側での処理、アプリに見せていく、ブラウザー上で乗っけていくアプローチ、こういうふうになっていきます。じゃあこれをデモで見ていただきたいと思います。はい、今こちらに用意しているのはブックスアライブウェブアプリというウェブのアプリケーションになります。どういうデモアプリケーションです。どういうアプリかというと、本に関する情報を見せるアプリになります。ブラウザで表示しましょう。インターネットエクスプローラーを起動して、中で IIS エクスプレスが立ち上がってウェブのページが見ます。ブックアライブということで、まあ、本の情報がこう並んでいると。そして本の各チャプターごと見ると、チャプターごとの情報がこう見えているという状況ですと。じゃあこれトップページに戻りましょうか。戻すと。じゃあこれを iPhone で見ましょう。よいしょ。これかな。ブラウザ追加します。iPhone のシミュレーターでブラウザで表示します。何も足さない、何も引かないですので、ちょっとこちら VS 消しますね。ちょうどこういう状態ですよね。ページがどこにあるか分からない、一生懸命こう指でこう操作してめくっていくという状態です。これが何も足さない、あ、じゃあ何も足さないというのはちょっとまずいですね。使い方として、何も手を加えない状態ですとこうなります。操作できるかもしれないけどこれ良くないですね。じゃあこれはやっぱり改善していく必要があります。でここで最初にやっていくのが、まあ、CSS の変更でコントロールの場所を変えていくというアプローチです。今回あらかじめ3分クッキング方式でモバイル用のものもこう用意してきますので、ちょっと中見てみましょう。メディアとで、メディアクエリで、サイズ、これは IE で表示する方ですね。よいしょ。もう次のページ行きましょうか。こちらですね。こちらが、ブラウザ、サファリブラウザ、iPhone のサファリブラウザで見たときの、まあ、メディアクエリになります。768ピクセルの幅よりも小さい場合ですよね。アンドマックスワイズなので、スクリーン表示していて、かつ、最大の幅が768までの場合、よか768よりも小さい場合は、こちらの CSS を使ってくださいというような命令になっております。こちらに、はい、切り替えますと、まず今までの CSS を、変えてモバイルの方に直しますと、直したところでウェブのリロードではなくて、こちらの Web Essential というツールの中にウェブブラウザを更新するという機構がありますので、それを使ってみたいと思います。こちらの、ブラウザリンクですよね、2個のブラウザが接続されてますということで、こちらをクリックします。そうしますと2つのブラウザが更新されます。はい、 IE のページはそのままです。 iPhone のページどうなったかというと、ページ変わりましたね。幅にサイズによってこう表示が変わりました。縦にこう流れるようにスクロールできるようになりましたと、こういう感じです。こっちのブラウザの方もちょっと幅ちっちゃくしましょうか。幅をちっちゃくすると、まあ、同じような体験になります。 CSS 使うとこういうことができます。ブラウザの幅によって表示変えていくということです。この機構を使うと、例えば全画面型の、インターネットエクスプローラー、 Windows ストア型の全画面型のインターネットエクスプローラーをこう2つ表示したときに、こう幅変えたときに、まあ、表示をこう変えて、表示が崩れないようなこともできるわけですよね。まあ、そういったような使い方もできるのかなと思います。非常にかなり強力ですよね。じゃあ中のコンテンツ今度見ていきましょう。じゃあ iPhone 開いて中のチャプター1を開きましょうか。よいしょ。はい、チャプター1を開くと、いくつか気づくかと思います。今度はフォン、電話で見ると幅もちょうどよくて見やすいかなって感じなんですけども、ちょっと開業がこう長すぎて若干今度はブラウザの方見づらいかなという状態になるかと思います。そしてもう一点ですよね。なんとなくこうチャプター1ファイヤーの、星マークがあって本棚みたいになって、なんかわざわざ2段使ってもったいなくて、こんだけ幅広だったら1段にこうまとめちゃった方がなんかいいんじゃないのといったような、こうユーザーの見た目の部分ですよね。そういったものが出てくるかと思います。じゃあここの部分はやっぱり今度はブラウザーサイドをよりブラウザーとして使いやすくするために修正かけていきます。よいしょ。で、インスペクトでこちらをやると、レンダーコンテンツになりますので、じゃあこちらの CSS を変更をかけますね。よいしょ。定義へ移動。定義へ移動しますと、レンダーコンテンツ、パディング1になります。CSS アンダーバー1になっているので、ちょっと別なページになってますよね。じゃあこれをちょっとコピーして、先ほど新しく入れ替えたこちらのサイト CSS ですね、こちらの方ですねを飛ばしてみましょうか。で、番組の部分で、まあ、ここコメントアウトしている部分を、まあ、変えてきました。メディアクエリ見ていただくと、ミニマムワイズ768ですので、768を変えたときは別な表示の方法をしてくださいというのをここに書いていきます。こちら、コメントアウトしましたと、コメントアウトを戻しました。そして、で、今度はじゃあこっちでブラウザーでリロードしますか、しますと。そうすると段が2段変わってきます。こうどんどんどんどんこうレイアウト変わってきますよね。じゃあ電話の方どうなっているかというと、電話の方はまあそのままですということです。今まで多分ブラウザーに合わせて電話の方を変えていかなきゃいけないという部分はあったかと思うんですけども、今度コンテンツをこうどんどんどんどん見ていくと、ブラウザー側のそのものの方もレイアウト変えなきゃいけないねといったことも見えてくるかと思います。まあ、こういったことで CSS を上手に使っていくと、ブラウザーに対する情報の出し方を上手に変えていくことができます。今変えたのはどこかというと CSS のファイルだけですよね。中のコンテンツ、ロジックですとか JavaScript が全くいじってない状態です。まあ、こういったような状態になっていて、段組みですとかレイアウトですとかを変えていくというのができることになります。皆さんもまずこれ最初もすでに取り込まれていることかと思います。あるいはその皆様 の例えば隣の部署の方がやっていて、あ、やってるよみたいなことを聞けるかなと思います。まあ、こういったことがあります。じゃあ次です。この2段になっているところ何とかしたいですよね。どうしましょうか。ブートストラップ使いましょうとなります。で、ブートストラップ、こちらツイッター社が開発している、まあ、JavaScript のライブラリーになります。で、まあ、サンプル動きを見ていただくと、まあ、早いかと思うんですけども、いろんなそのブラウザーの幅ですとか表示サイズによって、レイアウトを変えていく、まあ、便利なエンジンというふうに受け止めていただければまずはいいかと思います。例えばこちら段組みになっているんですけども、サイズをこうぐりぐりとこう変えていくと、中のコンテンツがこう自動的にこう流し込みのパターンが変わったりとかしますよね。まあ、こういったのを行っていくのは、ブートストラップ になるというふうに受け止めていいかと思います。マルチで、しかもマルチブラウザ対応になっている便利な JavaScript のライブラリです。じゃあこれを使っていきましょう。実はすでにこのプロジェクトの中には、よいしょ、ブートストラップも入っている状態になっています。じゃあブートストラップを使ってやっていきましょう。ブックリーダー.cs、こちらですね。で、こちらの方に、はい、入れております。でも、最初からもう入れてるので、ちょっと急いで消しちゃいましょう。これ何かというと、まあ、ブートストラップの、クラスの設定になります。で、カラム表ですよね。カラムの設定していくときに、表示の場所をどこにコントロールするのかというのを行っているのは、こちらのクラス名になります。じゃあ、こちらを、保存した状態で、はい、インターネットエクスプローラーで開きましょう。もうここから直接起動しちゃいましょうか。よいしょ。直接起動しましょう。ブラウザを起動すると。起動すると、はい、こちらの詳細ページ。ちょっと時間かかりますね。ブラウザが通信して、はい、こちらの詳細ページの、よいしょ、チャプター見ていただくと、このように番組が変わっていくというふうになります。ブラウザーが大きいものであれば、そのブラウザーサイズを有効活用して、コントロールの場所を変えていくと。そして、情報量を適切にコントロールしていくということです。じゃあ、これ幅狭くしましょう。幅狭くすると、こういった感じで2段組になります。これはモバイルのブラウザーで見たような状態になります。こういうようなコントロールの仕方を行っていきます。まだこれでも中の全然 JavaScript とかコードとか全くいじってないということは読み取れるかと思います。じゃあ、次に、これを先ほどの iPhone のブラウザで見たときに、やはりどうしてもちょっと PC ブラウザっぽいので、若干アプリっぽく iPhone の操作性に近いような状態に変更を加えていくことを答えていきたいと思います。それどうやってやるかというと、jQuery Mobile という JavaScript のライブラリを使って行っていきます。で、モバイルのページを用意しているので、こちらの方になります。インデックス、ちょっとアンダーバーってついてるんですけども、index.mobile.cshtml。こちらしますと、この中で動いているウェブサーバーのエンジンが asp.net になります。asp.net のエンジンが、受け止めたブラウザーのブラウザーヘッダーを理解して、モバイルブラウザーから来たものは、モバイルのものにリダイレクトするというのを規定値で持っているので、その機構を使ってます。で、そこで index.mobile というモバイルが入ってますと、そのモバイルの方になります。でカスタムでやるとき、iPad はこのページ、iPhone はこのページというふうに分けたい場合、Android はこのページで分けたい場合は、カスタマイズ方法が別途ございます。それ、ちょっと次で説明します。じゃあ、まず、モバイルって設定した状態で、先ほどのアプリケーションがどのように変わるのか見ていきましょう。使用ブラウザーを、iPhone を選んで見てみます。iPhone のエミュレーターを立ち上げて、インターネットエクスプローラーと iPhone を選んで、ブラウザー表示としますと、2つのアプリケーションが立ち上がって、かなというと、ウェブの方はこういったのそのままです。はい、こちらはこういった状態になります。ちょっとこれだと若干見づらいですよね。もうちょっとこう見やすくしたいですよね。そこを変えていきます。index.mobile の部分の、はい、こちらの部分、はい、こうぐるぐるぐるぐるこうループする部分なんですけども。こちらをリストビューというビューの形式に変えていきます。ちょっとこちら消します。ちょっと消しますね。ビット消して。あるね。OK。そして保存してと。で、再度情報を送りますと。すると、こういったように、いわゆるこう指でこうなぞると次のページに飛ぶといったようなエクスペリエンスに変わってきます。これはリストビューの表示形式に変えたということです。こういった表示形式に変えるのは jQuery モバイルになります。で今コードの話ばっかりこうしてるんですけども、こういった方法を使ってユーザーの体験を上げていくことができるんだ。それに対する皆様の中でイメージしていただきたいのは、 じゃあ開発プロジェクトに落とし込んだときに自分たちの持っているアプリケーションのページがどれだけあって、どういうページに対してこういうのエクスペリエンスを変えていくようなことをやっていけばいいのかとぜひイメージしていただきたいと思います。そうしますと、あ、どこのレベルまでユーザー体験を高めると、まあ、リーズナブルかな、コスト的に合うのかな、というお客様のニーズを満たすのかなというのをこの中ではぜひイメージしてください。まあ、こういったような形で、ブラウザ対応等を行っていきます。IE のページは変わらずそのままですと。ですのでブラウザ対応、そしてブラウザの中でデバイスに特化した形でより一層体験を高めて、こういうことをどんどんどんどん高まっているというのが分かります。で、iPhone と iPad の切り替えの部分ちょっと見ていきましょう。先ほどの機構を使う、さっき一生懸命探したらこちらのページでなってます。どうもすいませんですね。はい、こちらになります。で、グローバル ASAX.cs のファイルの中を見ますと、規定値から1行こう数行ですね、数行コードを追加しております。ディスプレイモードプロバイダードットうんぬんなっていて、iPad というのが入っています。これはユーザーエージェントにiPad というものが入っていたらば、ビューするエンジンを別なものに切り替えてください、別のページに流すようにしてくださいということを行っている命令文です。そうしますと、この iPad というのが入ってますと、こちらの iPad って書いている HTML のページの方にリダイレクトされて飛んでいくといった機構、これサーバーサイドで行っているものです。ですのでページとしては通常のページ、モバイルのページ、iPad のページがあると、3つのページが作られているという状態です。じゃあこの3つを同時起動します。使用するブラウザで、インターネットエクスローラー、 iPad と iPhone を選んでブラウザで表示選びますと、2つ立ち上がって、3つ立ち上がって、 iPad が iPad で見てます、モバイルのビューです、 ASP.net のページです、というふうにそれぞれページが切り替わって見えている状態です。これはの ASP.net のモバイルディスプレイも、モバイルディスプレイですね、そういった機構で行っています。こういった切り替えを行います。よいしょ、エグジット。でここまでが今サーバーサイドの技術とクライアントサイドの技術を組み合わせて行ってきたものなんですけども、ちょっと次のステージ行きたいと思います。シングルページアプリケーションです。今いろんなこうカスタマイズをかけていて、皆さん気づかれたかと思うんですけども、あちこちに実は JavaScript があったり CSS があったり HTML があったり、データとの接続するアクセスの部分があって、データ読み取る部分があったりというふうに、まあいろんな形でこうすごく分散している状態です。それを設計しやすくといいますかね、ソースの修正をより可読性を高めて修正しやすくするためにフレームワークを導入していきます。で使う技術はまず ASP.net MVC シングルアプリケーションページ、シングルアプリケーションという技術です。でこちらでページそのものが HTML で記述されていて、中で、ノックアウト JS というフレームワークを組み込んで、MVC かなにしておりますと。で、ごめんなさい、 MVVM かなにしております。で、データのモデル、こちらですね、データのサービスのモデルとデータのモデルですね、データのモデルとデータモデルがこのサービスで、ビューのモデル、どのように表示を行うかと、ビューのモデルの部分がこちらの方の JavaScript のページになっています。ただ拡張子見ていただくと TS ってなってるかと思います、ね、なってるのは気づくかと思います。 TypeScript を使って中のコード書いてます。で TypeScript で、ビジネスロジックの部分、データモデルの部分、そしてサーリスト通信する部分をすべて書いて、タイプスクリプトを実行時にコンパイルして JavaScript にして、このページを表示するということを行います。ちょっとかなりトリッキーなことをしております。じゃあこちらシングルページ開きましょう。シングルページ開くとブラウザで表示と、表示すると今までのログインとかいろんなものがないかと思うんですが、ないことに気づくかと思うんですが、かなりこうアプリっぽい、いきなりコンテンツが出てきて、あこのコンテンツこうすればいいのでといったようなページの作りにしてもらいます。じゃこれを本当に全画面型にこうしていくと、かなりこうアプリっぽいですよね。アプリっぽい体験がこうやって提供できる状態になります。よいしょ、 F11 をします。でこの ノックアウトを使ったシングルページアプリケーションのページをちょっと見ましょうか。よく見ていくと、データモデルをバインディングの部分にデータバインドイコール云々ということで設定していて、全部プロパティベースで、属性ベースでデータがはめ込みされていることを気づくかと思います。この中で C シャープ、XAML で WPF のアプリケーションとか Windows スタンドのアプリケーション、シルバーライトのアプリケーションを書いていらっしゃる方っていらっしゃいますか？ありがとうございます。かなり近いですよね。要はアーキテクチャ的に近い、類似するような状態にしていて、データバインディングのメカニズムを JavaScript を持っているものを使ってやることで、WPF ベースのもの、シルバーライトベースのものと設計がかなり近い状態で Web の UI が作れていくという部分が、ぜひ今日持ち帰っていただきたいポイントになります。これその Windows Store アプリに展開するとか、あるいは、iPhone、Android、iPad のデバイスのネイティブアプリケーションに展開するときも、もしかするとヒントになる項目なのかと思うので、こういったようなフレームワークというのはかなり使える状態になってきているんじゃないかなということは、ぜひ持ち帰ってください。でこちら今属性ベースでつらつら書いているんですけども、他にもノックアウト、こういう形でスクリプトでコードを読んできて動的にデータをバインディングするといったこともできますので、かなり自由度が高いフレームワークになっています。こういったことで、一つのページ、シングルページアプリケーション、ページの構造としては HTML になっています。で、実行すると、これじゃないですね。失礼しました。HTML、実行すると、見ていただかなきゃいけない部分を説明するの忘れてましたね。よいしょ。よいしょ。ここの URL の部分が HTML、 同じページの状態で中のコンテンツだけ変わっているといったような状態になっていますよね。ですので本当にサーバーと通信をその分だけ行っているということです。 F12 見ましょうか。 F12 のこれじゃないか、これじゃないね、こっちかな。ネットワークキャプチャーしましょうか。ポチッとクリックするとこういった1行だけですね。普通ウェブのページ見ますと画像ですとか JavaScript とか CSS がずらーっとこうたくさん呼び込まれてくるかと思うんですけども、データを取得するために呼び込まれたこの API イコール一発だけが実際に通信されているものになります。こういったような機構、シングルページアプリケーションという機構を使ってアーキテクチャ的にきれいにしつつ、 JavaScript のコードを使ってデータやり取りするという部分を工夫することができます。それぞれいくつか その設計上のコストがここかかるんだなというのがイメージ湧いてくるかと思います。はい、ではここでスライド戻ります。前半かなり説明多かったので、ネイティブアプリケーションの部分ポイントポイントを押さえながらお話ししていきたいと思います。まずネイティブアプリケーションです。ネイティブアプリケーションを作る際に、まずターゲットデバイスを1つ決めて1個作った後、その後横展開、他のデバイスも対応してこうやり方したり、あるいは全部まとめて作ったりといったことをされているかと思うんですけども、技術的にはそれぞれ別々なツールを使って作っているというのが今の現状かと思います。ネイティブアプリケーションとして作ってますので、そもそも操作性は高いんですけども、より一層次のデバイスに展開するときの横展開のスピードを上げていく必要があります。まず第一段目としては、ネイティブツールを使って各ネイティブツール、 OS ベンダーの出しているネイティブツールを使って使い方をそれぞれ習得してアプリケーションを作っていく、あるいは外部のパートナー様に協力してもらってアプリケーションを作っていくということが一つの方法かと思います。で、二つ目がクロスデバイス向けのツールを使うという方法です。まずネイティブのプラットフォームツールなんですけども、 iOS では Xcode、 Android では Android デベロップメントツール、Windows では Visual Studio といったような環境で、それぞれバラバラ別々のもの、それぞれ別々に覚えていくというふうになるんですけども、複数のツールやスキルを使い分ける必要があるということが、一つの一番大きなネックかと思います。相殺性は高いです。でも開発者にとっては優しくないですというのは、こちらのネイティブツールを選んでいる状態かと思います。じゃあちょっとそれは辛いので、少しでも良くしようかということで、クロスデバイス向けツール、1個の技術を覚えることで複数のデバイスにアプリケーションを展開できるようなツール群です。それを使っていこうかなということが思いつくかと思います。ここでは代表的なものとして2つ挙げさせていただきます。C シャープベースのものと CSS、HTML、JavaScript の、要はウェブ系のものと C シャープ系のものと分けさせていきます。C シャープ系のものはザマリン、CSS、HTML、JavaScript 系のものはフォンギャップですとか、コルディバですとか、タイタニウム、あとは弊社から出しているコルディバとの連携するマルチデバイスハイブリッドアプリケーションのプレビューのもの、そういったものが クロスデバイスツールとしてあります。他にも Unity ですとか COCOS2DX ですとかそういったものもありますけども、今回ゲームのストーリーではしてませんのでこちら割愛させていただきます。で、こういったクロスデバイス向けのツールは便利なんですけども注意点2点ございます。1点がツールの対応、あ、失礼しました、よいしょ、ここですね、こうか、よいしょ、こうですね、こう離してこう離してこうですね、失礼しました、はい、申し訳ないです。クロスデバイス向けツールの注意点としてはツールがそれぞれのプラットフォームの最新状況に対応しているのかといったもの、どのバージョンの OS に対応しているかという部分が注意点としてあります。そしてこれは設計上の注意点なんですけども、横展開できるからといって画面デザインを同じもの状態で横展開すると、そのデバイスを使っている人にとっては使いづらいものになります。 Android の設計でしたものを iOS で持ってくるとやっぱり使いづらそうですよね。 Windows 持ってくると使いづらそうです。逆に Windows のものをそれぞれ別のデバイスに展開するとやっぱり同じように使いづらい。やっぱりその設計っていうのは画面デザイン系はどうしても各デバイスに沿った設計する必要があるかと思います。デザインをここにこう横にまあコピペで持っていく模倣するということで、まあミメーシスという用語を使うんですけども、ミメーシスを避けるようなことをしていただく必要があります。じゃあクロスデバイス向けツールとして一つ目 C#.net のスキルを使えるザマリン、米国のザマリン社、日本でいうとエクセルソフト様が出しているツールになります。本日の最後のセッションで渡辺裕太がこちらの部分をお話ししますので、お時間ありましたらぜひこちら見てください。フルネイティブ 100% ネイティブの API になります。ですのでハイパフォーマンスになります。 Apple さんの審査もちゃんと通るようになってますし、 Android の方もこちら通るようになっています。フルネイティブです。 C#.net のスキルをそのまま横展開できるというものです。非常に .net を追ってらっしゃる皆さんにとっては魅力的なツールかと思います。今度はウェブのスキルの方で見ると、マルチデバイスハイブリッドアップスという、これ弊社から出している、プレビューの技術です。こちらオープンソースのものを、ビジュアルスタジオに統合、弊社の方でも統合しているといったものになります。ネイティブの呼び出しが可能、このコルディバを通じてネイティブ API の呼び出しが可能になっています。まあ、こういった機構です。ですので、インテリ製図とかもバッチリ効くよということです。ネイティブからのアプローチをおさらいするとどういうことかというと、共通化により開発俊敏性を高めていきましょうということです。できるだけ共通の技術を使っていって、最初もしかすると一個一個デバイスごとに違う技術を使うかもしれない。ところがだんだんそれだと生産性高くないので、自分たちは使い慣れた技術を使って横展開できるでしょうということで、クロスプラットフォーム技術を使ってみたらどうだという方向になってきます。もしかすると多少ユーザーエクスペリエンスが微妙に下がるかもしれませんけども、高いレベルで維持されるんじゃないかということで、ほぼ横の方にやってます。共通化することによって開発俊敏性を高めていくと、ビジネス、デベロップメントアジリティを高めていくということです。ということで、こちらデモってなってるんですけども、ちょっと1個だけ見ましょうか。デモ見ましょう。でザマリンを使って、Android のアプリケーションを作るところはどんな感じで作っていくのかと見ていきたいと思います。ファイル新規作成、新しいプロジェクトですね、新しいプロジェクト作成で、ビジュアル C シャープの部分にある Android を選びます。こちらザマリンを入れますと、この Android と、iOS と、こちらのものがプロジェクトに追加されてきます。 Android を選んで Android アプリケーションを選びます。そうしますと、こちらの Android のプロジェクトが出てきます。でこれだけですとビジネスロジックの部分を共通化できませんので、ここに、追加新しいプロジェクト、Windows デスクトップでいいですかね、クラスライバルリポータブルを追加していきます。でザマリン Android ってついてますので、このポータブルクラスライバルはザマリン Android も使える C シャープのクラスライバルになります。データ転送オブジェクトですとかサーバーとの通信の部分をここに集約していくというふうになります。プロジェクトの構造としては代表的な活動としてはこういった形になります。じゃあ、画面を作っていきましょう。リソースの部分に、Android のプロジェクトのリソースの部分にレイアウトというフォルダがありますので、レイアウトのフォルダが開きます。main.axml、こちらのファイルを開きますと、ザマリンのプラグインで持っているデザイナーが出てきます。そしてここに、これは Android の UI ですね。Android の UI に対して、ツールボックスから、じゃあ WebView、どうしようか、グリッドビューでも必要かなと。 グリッド日でもこうつけようかというふうにゴーグリッド日をつけて、ボタンをつけてというふうにしてコントロールをどんどん追加していくというやり方になります。じゃあコントロールとのイベントハンドラーの部分どうなっているかというと、こちら見ましょうか。メインドットダブル言いますと、規定値の部分はボタンドットクリックということでデリゲートですよね。アノニマスメソッドでデリゲートが組み込まれた状態で、ね、この例ですとこういうふうになっていますと、まあ、本当に C シャープ流に UI を作って、ロジックを作っていくことができますよね。でここで追加されたクラスライブラリーは参照設定の参照の追加でプロジェクトで追加して、そうしますとこのクラスライブラリに追加されたものを利用してこのコードから Android のページから呼び出すことができるということです。こういった形でクロスデバイスの Android アプリケーションを作っています。まあ、Windows の方はまあ皆さんも作ってらっしゃるかと思うので、まあ、割愛させていただけますけれども、まあ、こういった形で作っていきますということです。 iOS も同様ですよね。 iOS も追加で新しいプロジェクト iOS 選んで追加するというふうになります。こういう形で作っていきます。で 今までの話って何かというと、実行環境をブラウザで選ぶのかネイティブで選ぶのかどっちですか、アプリケーションのコンテナをどちらとしますかという議論で話してきました。ところが皆様開発者の立場としては自分のスキルを生かしてできるだけいろんなところにアプリケーションを展開したいという自分たちの持っている技術という方向性もあります。まずネイティブアプリケーションの部分なんですけども、ドットネットのスキルとは生かせるのかなというのが今回一番お話ししたい点、皆さんに持って帰っていただきたい点になります。まあ、操作性高いので迅速化の横展開をドットネットを使って C シャープ使ってできるんじゃないかなといった部分を読み取っていただきたいと思います。でクロスデバイス向けツールで HTML Web の技術を使って作るというものも一つご紹介したんですけども、資料ベースでご紹介したんですけども、こちら何かというと Web アプリを作っていくという戦略を補完するもの、 Web アプリがブラウザーベースで作りましょうというものだったんですけども、じゃあそこで使われたスキル HTML のスキルをネイティブアプリに生かせるんじゃないかということで Web アプリケーションからのアプローチ HTML 技術のアプローチということでアプリにするというのが一つの戦略として出てくるのかなと思います。ですので、ちょっと下の方見づらいかと思うんですけれども、4、アプリに似せる、そしてそこからステップすることの5、アプリにすると、HTML でアプリにするといったことが見れるかと思います。先ほどは実行環境です。今度はスキルです。スキルを生かした開発、このスキルを生かすことによって、プラットフォームの壁を意識しないシームレスな体験をクロスデバイス環境で提供していくということができること。まずブラウザーそのものでも提供できていたので、ブラウザーそのものでクロスデバイス環境をやってたものを、じゃあより一層ユーザー体験を高めるためにアプリに HTML をするというのも一つの方法です。あるいはブラウザーベースのアプリケーションは ASP.NET の MVC で作って展開すればいいやと、ただ .NET の技術を使ってやっぱりネイティブアプリケーションを作っていて体験を高めてきたというと、まあ、.NET 系の技術を使ってまずあまりにとクロスデバイスツールを使って開発していく、まあ、そういった流れになっている。でそれぞれのツールを使えばできますよということではなくて、皆様さらに踏み込んで考えなきゃいけないのが、じゃあその先にどんなところにアプリケーションが実行環境として広がっていくのか、皆様提供するアプリケーションにどこに広がるのかというのを考えていただきたいと思います。ラジコンカーの世界ですよねラジコンカーの世界ですよねというのはあれですけど、昨日とでラジコンカーウィーンとか思えたのを見ていただいたかと思うんですけども、いわゆる IoT の世界、もしかすると UI がないかもしれない、 UI がすごいシンプルな液晶ディスプレイかもしれない、でも情報を適切に提供できる環境ができるかもしれない、 C シャープで .NET マイクロフレームワーク上で C シャープでアプリケーション動作できる可能性があるかもしれない、まあ、そういったことをどんどん考えていくとスコープをやっぱり広げて、今の資産をこれから作るものを単純に一個一個作ればいいんじゃんってことではなくて、どう共通化していけばいいのか、どう汎用化すればいいのかってこともぜひ一緒に考えていただきたいなというふうに思います。ですのでクロスプラットフォーム対応は2つの点プラスアルファすることのソースコードやモジュール等の資産の流用性再利用性を高めていく、こういう必要が出てくるかと思います。ちょっと時間を押してるんですけども、かなりオーバーしてるんですけども話させてください。いろんなセッションでユニバーサルアプリケーションって聞いてるかと思うんですけども、このユニバーサルアプリケーションというユニバーサル Windows アプリというものもソースコードですとかライブラリを共通化する一つの重要な方法になります。 Windows 8.1 と Windows 8.1 に対応したプラットフォーム、それを対象としたアプリケーションになるんですけども、C シャープ、C++、JavaScript で作成可能です。.NET 系の技術と Web 系の技術が使えるのがというか見てれるかと思います。それぞれソースコードの共有の仕組みとしてどうなっているかというと、Windows スタートアプリの部分で赤い部分、Windows Phone 8の部分で、オレンジの部分、そして共通のコードの部分で青い部分というのが出てきます。共通のコードがあって、それをストアアプリとフォンの中でも共通化するんだなということが見えてきます。その他、ザマリンですとか、マルチデバイスハイブリッドアプリも、共通部分とデバイス依存の部分を分離する機構を持っております。共通部分としましては、ポータブルクラスライブラリというのを使って、iOS、Android、Windows に展開できるバイナリーベースのものを共有化することができます。マルチデバイスハイブリッドアプリケーション全体 HTML、JavaScript で共通化しているんですけども、デバイスごとに応じたフォルダが用意されていますので、その中に、各デバイス対応のものを入れていくというふうになります。そういったような作り方になってきます。じゃあそれをもう少しコード共有という具体的な概念図に持ってくると、先ほど、ノックアウトというようなフレームワーク、技術を使って、ソースコードを上手に分離する、サービスを分離するといったことを、スライドの中で、デモの中で見ていただきました。C シャープとの技術でも同じような技術をもちろん持っています。コード共有の概念としましては、いわゆるデータモデルの部分ですよね。データモデル、ビジネスロジック、サーバーとの通信するような部分、そういった部分を PCL、バイナリー共有したりですとか、あるいはサーバーとの通信の部分も、デバイスの持っているフレームワークによって、例えばヘッダーに追加情報を付加できる、できないとか、いろんな制約がもしかしてあるかもしれません。そういった制約がある場合は、デバイス固有のものということで条件付きコンパイルを使ってソースコードの中で分離していくと、あの if ですよね、あの if 文ですとかで区切っていってデバイスごとに分けていくと、条件付きコンパイルもしくはプリプロセッサーというかと思うので、そういうような機構を使っていきます。ちなみに、Windows ユニバーサル Windows アプリのソースコードのその共有するあのプロジェクト共有のイメージは、あの別々に箱分かれてるんですけども、 DLL ができてそれが組み込まれるっていう形ではなくて、コンパイル時にソースコードが Windows のアプリケーションや Windows 他のアプリケーションに組み込まれていってコンパイルされるといったようなモデルを取ってます。それはあのちょっとあのプロジェクト上分かれてるように見えるんですけども、ちょっと違うんだな、そういう方式取ってるんだなと読み取ってください。そしてデバイス依存の部分はビューとして別々に用意していくというふうになります。ちょっとこちらスライドから、デモの画面に切り替えていきたいと思います。先ほどの見ていただいたウェブブラウザーのブックアライブというアプリなんですけど、ウェブアプリなんですけども、実はあの Android と iPad と Windows 製も実は作っているんですけど、ちょっと見ていただける時間がなくなりました。でここで見ていただきたいのが、Android のアプリなんですけども、ここにクロスコアですとか MVVM クロスってこうありますよね。これ何かというと MVVM のフレームワークです。ですのでこの中でビューとデータのモデルの分離をちゃんと行っていくって機構を持っています。こういったサードパーティーオープンソース系のライブラリ等を使って、もちろん iOS の方も同様に、iPad の方も同様にこういったような機構を入れています。こういった形でビューとロジックをちゃんと分離するものがいろんなフレームワークでも準備されているので、それを上手に活用すると資産の再利用性が高まりつつ、デバイス固有のものを分けて開発できるんだなということが見えてくるかと思います。まあ、こういったような機構を持っておりますということです。とでスライドに戻って、最後まとめです。今非常に選択肢が非常に多い状態です。あのアプリを作る、ウェブで行く、そういった部分で最後意思決定する際に、ユーザーがどんな使い方をするんだ、どれだけ開発費用がかけるんだ、運用費用がどういうようなものがあるんだ、ROI はどうなんだ、いろんな観点が出てくるかと思います。その中で、実際にこんな実装技術を使うと、こんなふうな高数感でできるよね、こんなふうなアーキテクチャで組めるよね、じゃこういうアーキテクチャだったらば、横展開できそうだよね、再利用できる分非常に良いね、そういった部分をイメージしながら、アプリケーションを作っていくことになるかと思います。見方を変えると、モバイルファースト、クラウドファースト時代っていうのは、最初からクロスプラットフォームを前提意識した状態で設計を進めていく必要があるかと思います。その上でユーザーにどんなものを提供するかっていうレベル感に応じて、どこでそのサポートレベルをやめるのか、あるいは一番上まで行っちゃうところまで行っちゃうのかということを皆様の中で意思決定の 指揮位置を持ってどのレベルで実装していくのか、どのレベルで展開していくのかを決めていただきたいなという思います。そういった意味でこのフレームワーク、ツール、資産、給与など技術選択というのは戦略レベルですし、皆様の行っているのは重要な技術戦略、ビジネスをさせる重要な技術選択の戦略でございます。困ったことあったらいつでも我々相談になりますので遠慮なくご質問ください。それではどうもありがとうございました。